皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
2016年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。
今日は聖書と雪というテーマでお話をしたいと思います。
聖書の中に雪という言葉が出てくるんですか？
聖書の中には全部で24回雪という言葉が出てきます。旧約聖書で22回、新約聖書では2回だけです。
イスラエルという国は雪が降らないようなイメージがありますけどね。
実際イスラエルの 1、2月の平均気温は夜でも6度、日中は12、3度だそうですが、エルサレムでも2、3年に1度は雪が降ると紹介されていました。
イスラエルの北にあるヘルモン山という山には雪が積もってスキー場もあるらしいですね。
さて、聖書の中で雪という言葉が使われている中で大切な文章があります。私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。詩編51編7節。主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。イザヤ1章18節。
神様は私たちの罪を許してくださって、雪のように白くしてくださるということですね。
神様は私たちの心を雪よりも白くすると言われます。自分では白いと思っていた洋服も純白の真新しい洋服と並べてみると黄ばんで見えたりします。自分の生活は白いと思っていても、清い神様の白さの前に立つと自分のいろいろな汚れが見えてきます。しかし神様は私たちを雪よりも白く清めてくださるというのです。
どのようにして神様は私たちの罪を清めてくださるのでしょう？
イエス様は世の罪を取り除く神の子羊と紹介されています。旧約聖書の時代は罪を犯した人は自分の罪を許してもらうために子羊を犠牲として殺して捧げることによって罪を許してもらっていました。イエス様は十字架で私たちの身代わりに死んでくださることによって私たちの罪を許してくださる神の子羊、救い主だと聖書は教えています。
自分が神様の前にごめんなさいと罪を認めて、私たちを愛して身代わりに十字架で死んでくださったイエス様を救い主として信じるだけで罪を許していただけるんですね。
今日の福音、良いニュースは、神様が私たちの罪を許して雪よりも白くしてくださるということです。
でも南国で雪の降らない国の人は雪と言われてもわからないでしょうね。
日本ウィクリフ聖書翻訳協会という聖書を翻訳する団体の人が、南インドのある言語に聖書を翻訳したときに、雪よりも白くなると言ってもわからないので、罪は火のように赤くとも、ココナッツの中の白色のようになると訳したそうですよ。
へえ、面白いですね。さて、ここで今日最初の歌をお届けしましょう。お父さんと娘の2人で歌っています水野源蔵さんの雪道をお届けします。
インターネットの検索で水野源蔵雪道という2つのキーワードで検索すると、娘の友人のイラストレーター 犬飼康介さんのイラスト付きの歌を YouTube で聞くこともできます。
それではお聞きください。
主よ雪道で寒かったでしょう、おしるこを召し上がって冷えたお体を温めてください。あなたと共にいられ私の心は温かです。あなたと共にいられるだけで私の心は温かです。あなたと共にいられるだけで、いられるだけで。
源蔵さんの雪道をお届けしました。
もう一度聖書の言葉に戻りますが、箴言には雪をキーワードに使った格言が3つほどあります。そのうちの1つは有能な奥さんをたたえた言葉なんですが、有能な奥さんのおかげで雪が降っても家族に憂いはない、彼女は雪を恐れない、彼女は家の者たちのために冬服を用意してあるので、冬が来ても別に慌てることはないと言われています。
この格言からもわかる通り、不意に降る雪のために寒さに震える家庭もあれば、奥さんの日頃の賢い備えによって、突然の雪の中でも暖かい暮らしを送ることができる家庭もあったと聖書に紹介されているんですね。
雪といえばこんな話がありました。雪山で遭難した3人の人の話です。3人は激しい吹雪の中必死に麓に戻ろうと懸命でした。ところが一人の人が大怪我をして自力で歩いて降りることができなくなりました。仲間のうちの一人はこうした状況に関わっていたら命取りになると考え、さっさと一人で山を降りていってしまいました。もう一人の友人はこの大怪我をした人を見捨てることができず、その人を背負ってゆっくりと休み休み下山したということです。ついに麓に近づいて幸いにも命拾いをしたのですが、その麓の間近の雪の中に一人で先に降りていった友人が倒れてすでに冷たくなっていたというのです。大怪我をした仲間を背負った者はお互いの体温のぬくもりで守られたというお話でした。
愛とは与えること、愛とは相手の最高の幸せを願って自分を与えることだと先月の教会の礼拝で学びましたが、 何かをしてもらうことを求めて生きるのではなく、相手の幸せのために自分を与える生き方をしたいものですね。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。水野源蔵さんの足跡という歌をお届けします。雪道にどこまでも続く足跡は、私の重荷を追いゆかれるキリストの足跡。
それではお聞きください。
雪道にどこまでも、どこまでも、どこまでも、どこまでも続く。雪道にどこまでも、どこまでも、どこまでも、どこまでも続く。足跡は私の重荷を追いゆかれるキリストの、追いゆかれるキリストの足跡、キリストの足跡。雪道にどこまでも、どこまでも、どこまでも、どこまでも続く。雪道にどこまでも、どこまでも、どこまでも、どこまでも続く。足跡は私の重荷を追いゆかれるキリストの、追いゆかれるキリストの足跡、キリストの足跡。
水野源蔵さんの足跡をお届けしました。
今日は聖書と雪というテーマでお話をしていますが、もう一つ雪にまつわるお話を紹介したいと思います。昔フランスのナポレオンの軍隊が進軍するときに、村々が襲われているという噂が流れました。ある村に子供たちを抱えた未亡人がいました。彼女は兵士に家を荒らされてしまうことを心配して、その夜神様にこう祈りました。
ああ神様、この家の周りに壁を築き、私たちを敵からお守りください。
子供たちはベッドに入ると互いに言い合いました。僕たちの家の周りに壁を築いてくださいってお母さんは祈ってたけど、一体どんな意味だったんだろう。
朝になってその意味が分かりました。夜の間に大雪、吹雪があって、雪がその家の周りに壁のようになって 積もり重なったのです。ナポレオンの軍隊の兵士たちはそこを通ったのですが、そこに家があることには気がつかないまま通り過ぎていきました。
雪によって守られたわけですね。
聖書の中では神様は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が神、身を避ける我が岩、我が盾、我が救いの角、我が櫓と歌われています。また神様は大盾で囲むように愛で彼を囲まれますという言葉があります。
ここで今日3曲目の歌としてサムエルさんの Believe in Love をお届けします。あなたは一人じゃない、あなたは愛されている、あなたのその涙、悲しみを知っている人がいるから、あなたがどこにいてもあなたを守ってる、ただそう信じて委ねていこう。
神様はあなたがどこにいてもあなたを守ってくださいます。それではお聞きください。
あなたは愛
サムエルさんの Believe in Love をお届けしました。
小学校の先生がこんなことを書いておられました。理科の時間の出来事。雪が溶けたら何になるか知ってる？と聞いたら、みんな張り切って水になると答えました。ところが遅れて後ろの方から春になると声が聞こえたのです。みんなどっと笑いました。私も思わず一緒に笑いました。やっちゃんまた？声の主がわかり、みんなやっちゃんの方を振り向きました。そう言ったのは、やっちゃんは何かにつけ、茶化してばかりだからです。ところがその時やっちゃんはいつになく真剣な声で、だって雪が溶けたら春になるんだべや、とムキになって言い返したのです。何言ってんだ、雪が溶けたら水になるんだべ。みんなも笑いながらやっちゃんをからかいました。どうして春になるって言ったの？とやっちゃんに聞いてみました。するとやっちゃんは、納屋で父さんが、やっとあったかくなってきたな。さあ、雪が溶けたら春だ。そしたら仕事が忙しくなるぞ。と言ったんだ。と話してくれました。お父さんの言葉をしっかり覚えていたんですね。
雪が溶けるとぬかるみになる。という答えもありますよね。
雪国に住んでいないとなかなか分かりづらいかもしれませんね。
さて、今日は最後に三浦綾子さんの言葉の花束という本の中から人間関係について書かれた一節を紹介したいと思います。何十億の人にかけがえのない存在だと言ってもらわなくてもいいのだ。それはたった一人からでいい。あなたは私にとってなくてはならない存在なのだと言われたら、もうそれだけで喜んで生きていけるのではないだろうか。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日の夜8時からお送りしています。
このゴスペルアワーは鵜児町聖書教会の
福井清、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
3月にまた
お耳にかかりましょう。